こんにちは、河原崎です。
こんにちは、野間です。
こんにちは、佐賀田です。
メールブースト、今回のテーマはメルマガの反応率を劇的に高めるアクティブライティング。前回は4つの学習タイプについて話をしました。4つの学習タイプっていうのは、人間がね、どんな情報に触れた時にモチベーションが上がって行動したくなるのかっていうことで、なぜタイプ、何タイプ、どうやってタイプ、今すぐタイプっていう4つだったんですけど、なぜタイプの人っていうのは理由を聞きたくて、で、何タイプの人はデータとか理論を知りたい、で、どうやってタイプの人はやり方を知りたい、で、今すぐタイプの人は成功事例を知りたかったり背中を押してもらいたいってことだったんですね。で、これを理解して人とコミュニケーションを取ると、人はあなたの言うことを聞くようになったりとか信頼するようになるってことなんです。そうで、この4つの学習タイプを理解して使えるようになると、相手を行動させていい結果に導くことができるんですね。なので、誰かと話すときにはぜひこの4つの学習タイプを意識してみてください。
はい
はい、
はい。で、今回はメルマガの反応率を劇的に高めるアクティブライティングについて解説をします。野間さん、
はい、
メルマガの反応率がうなぎ登りになると聞いて今どんな気持ちですか？
早く聞きたいですね。
佐賀さん、
いや、初めに話すべきですね。
初めに話す。
待ってました。
お二人とも今すぐタイプなんで、じら、
はい、
されるのが本当に苦痛なんじゃないかなって思うんですけど。
そうですね、
間違いないですね。
そうで、アクティブライティングっていうのは、前回ね、話をした4つの学習タイプを使った具体的なメルマガの書き方になります。そう、これはね、セールスで使うのは基本だし、売り込みをしないときにも使うことで信頼残高って上がって、そのファンが増えるんですね。そう、なので今回もしっかり学んでください。
はい
はい。
じゃあですね、アクティブライティングを使ったメルマガの流れを説明します。まずね、これもう流れをバーッと言うんで書いてもらいたいんですけど、
はい、
流れ、まず最初、全部で7つあって、1つ目が短くて刺激的なタイトル。一つ目が短くて刺激的なタイトル。で、二つ目が本日のテーマ。本日のテーマ。で、次三つ目ですね。ここから四つの学習タイプに入っていきます。三つ目がなぜ&ストーリー。なぜ&ストーリー。で、4つ目が何ですね。何、なぜ、何、どうやって、今すぐの何タイプの人に対しての何ですね。4つ目は何で、5つ目がどうやってタイプの人にアプローチするためのどうやってですね。そうで、6つ目が今すぐ、6つ目が今すぐで、最後もう一度ここでなぜです。なぜ、繰り返すと、一番最初は、短くて刺激的なタイトルで、2番目が本日のテーマで、3番目なぜ&ストーリーで、4番目が、何で、5番目がどうやってで、6番目が今すぐで、最後7番目がなぜです。この流れですね。で、一番最初のタイトルから何を書いていくか説明をしていきます。まず一番最初の、短くて刺激的なタイトル、短くて刺激的なタイトルですけど、まあ、これは、強烈な単語ですよね。強烈な単語、トリガー単語っても言われますけど、まあ、そのお客さんがビクンと反応するような、ね、単語を入れていくってこと。そう、これなんでかっていうと、平凡なタイトルだと開封してもらえないからですね。開封してもらえない、で、まあ、野間さんと佐賀さんのメールを、まあ、見たりするんですけど、お二人とも今すぐタイプのためか勢いがあるタイトルが多いですよね。
はい、
はい、
やりますとかね。
ああ、そうですね、
あなたのためにとかね。
はい、
びっくりマークを結構使ったりとかね。そう、 あの、まあ、全然悪くないんですよ、悪くないんですけど、あのいつも、ね、こう勢いのあるタイトルばっかり使ってたらお客さんってやっぱ飽きちゃうんですよね。
そ
う、なのでバリエーションを、ね、持たせるようにしてもらいたいんですよ、う
ん、はい、
たまにあのすごい暗そうなタイトルだったりとかいつもとは打って変わって坂田さん結構苦手じゃないかなと思うんですけど、
もう全そうですね、はい、
いつももう坂田さんの場合情熱に満ち溢れてるようなタイトルが、ね、多いんで、はい、そう、野本さんはそうですね、まあ、たまにですけどネガティブメッセージを入れるようにしたりしてますよね。
そうですね、 なるべくなんか続きすぎないようには考えてます。
うん、すごくいいと思いますよ、うん、あの頻繁に使うこともないし、どうですかね、月に2回ぐらいとかあるかもしれないですね、野間さんの場合は。
そうですね、2、3回週1回ぐらいはそういうの方がいいかなとは思って意識はしてるつもりです、うん、はい。
なんか最近なんかバカ野郎みたいなタイトルありますよね。焼き鳥屋さんからバカ野郎ってメール送られてきたらすごいよね。
びっくりしたんですけど、同業者が反応して、はい、同業者の方が反応して、はい、
え、どんな感じですか？
メール来ました。自分が言われたのかと思いましたって。
そうそう。たまにね、なんかこう、それといつもと違うようなタイトルを入れるとやっぱそこばっかり反応して開く人いるんですよね。そう、まあ、ネガティブタイトルばっかり送ると本当にね、感じ悪いなって思われちゃうんで、なんかこうスパイス的な感じでね、送るのはいいと思います、うん、そう、まあ、タイトルね本当に重要なんで、まあ、あのタイトル編のところでね、まあ、詳しく話してるんで、うん、ちょっと忘れてるなって思う場合はぜひ、聞き直してください。
はい、
はい
はい、で続いて本日のテーマですね、2番目の本日のテーマ、そう、これは、タイトルと同じで、短く刺激的に書くんですね、うんうん、まあ、どういう形かっていうと、まあ、結論を先に書くっていうことなんですけどね、結論を先に書く、うん、そう、僕がね毎朝送っているマインドセットがあるんですけど、これ飲食店さん向けのメルマガじゃないメルマガで、そうで、マインドセット、書き出しがねこうなんです、河原崎ですと、河原崎です、本日のマインドセットは成功回避不可能な状況を作れですっていう感じでね書き始めてるんですね。そうで、これあのポイントがあるんですけど、うん、それは頭でガツンとかますことですね、うん、ポイントは頭でガツンとかますこと、うん、最初の一行っていうのは次の一行を読ませるためにあるんです。これがねコピーの真髄、うん、最初の一行は次の一行を読ませるためにある、うん、で、2行目の役割っていうのは、3行目を読ませるためにあるってことですね。そう、次の行のために、今の行が存在しているっていうことです、うん、コピーの真髄。メールとかねブログの冒頭っていうのはチラシとかセールスレターのキャッチコピーと同じなんですね。そう、だからその冒頭で話すっていうことはタイトルとね全く同じでも大丈夫なんですよ。タイトルに何か書いて今日はこのことについて話しますっていうのを冒頭で書いてもいい、うん、本文の最初でね、うん、そう、まあ、頭でねガツンとかますこと、これをねちょっと覚えておいてください、うん、本日のテーマですね。そうで、3番目、3番目がなぜ&ストーリー、なぜ&ストーリーですね、うん、ここから4つの学習タイプに入っていきます。そう、なぜのこのパートでは相手にとってのメリットとデメリットですね、それを話していきます。そう、飲食店の場合だと例えばですけど、越前ガニの話以前のプログラムでもしたんでちょっと同じような感じでいきますけど、越前ガニは今が旬なので今の時期を逃すと最高に美味しい状態で食べられるのは来年になる、逆に今は旬なので最高に美味しいしお連れ様にも喜ばれるとかね。そう、あとは、うん、次は牡蠣の話かな、これは、うん、亜鉛を含んだ食べ物を取らないと男性機能が衰えていく、逆に亜鉛を豊富に含んだ牡蠣を食べればいつでもパワーがみなぎるとかね。そうで、あとはそうだな、ファーストフードやコンビニばかり食べているとガンになる、 逆にゴーヤを食べたらがんになる確率が著しく低下する、うん、まあそんな感じでメリットとデメリットを書き出すんですね。そうで特にねこれ飲食店の場合食材と病気っていうのは絡めて検索をしていくと膨大な数が出てくるからこれネタに困らないんですよね。そうでどんなテーマでもこうネットで調べればねネタは尽きないんですよ、うん、どうですかね野間さん、
はい、
メルマガを書くときネタに困ることってないです？
ありますね。ネタに困るというか内容を書いてると、
はい、
だんだ ん, なんか内容がいろんなところに飛んでっちゃうんで
わかります。それ
軌道修正するのが結構大変
わかるわかる。なるほどなるほど。坂田さんどうですかね、メルマガ書くときってネタに困ることないです？
困りますね、はい。
ね、何書こうかなみたいな、ね、今日出てこないみたいな、
はい、そうですね、はい、うん、
そう、これなんでネタに困っちゃうか分かります？
いや、どうなんですかね。
どうなんですかね、
うん、どうなんですかね、はい。
まあ、こういうことってあんまり考えないと思うんですけど、
はい、
そう、なんでネタに困っちゃうのか、そう、それは今の自分の知識だけで結果を出そうとしてるからなんですよね。
はあ、
そう、今の自分の知識だけでなんかこう勝負しようとしている、うん、そう、多分ねこれって学生時代の弊害だと思うんですよね、うん、野間さんどうですかね、学生時代テスト中にカンニングしたことあります？
しょっちゅうですね。
すげえ、なんか今までで一番元気ある声だな。カンニングばっかり。
そうですね、8割ぐらいカンニングですね。
それもすごいけど。
すごいですね、それすごいですね。
坂田さんってどうですか、カンニングしたことあります？
あ、しましたね、はい。
お、坂田さんもあるんですね。なんかすごい真面目だから あんまりないのかな。
いやいやいや、
まあ、要領よくやってた感じですか？
要領力、僕は捕まりましたね。
捕まりましたってどういうことですか？
はいはい、いや、すごいやっぱり真面目なんですよ、みんな、うちの学校。で、まさかカンニングがいないだろうと。
はいはいはい。
それで、キリスト教の学校だから、なんか半日間ぐらい懺悔ですよ、十字架の前で。
半日間。
家族呼ばれて。
ええ
ー。本当にもう二度とするもんかと思いましたね。はい、
ちゃんと罰を与えられたんですね。
そうですね。はい。
ブラックスクールですね。
ブラックスクールです、本当ですよ、はい、
恐ろしいな。
恐ろしいです。
そう、僕もね結構カンニングあって、中学1年の時だったと思うんですけど、こう机にねもう堂々とテストに出そうな答えをブワーって書いてたんですよ。
はい、
うん、それを書いていった見られてて、誰かがチクったんですよね。まあ、誰かっていうかもう知ってるんですけど、もうなんか先生にこっぴどく怒られましたよね。そう、カンニング、うん、でもまあ今っていうのはもうね学生じゃないし、ビジネスってカンニングしても問題ないですよね。
そうですね、はい、
うん、そうですね。佐賀さん、誰かにこうこの内容はどのサイトにどこに書いてあった文章ですね、カンニングって怒られますかね？
ないですね、はい。
カンニングしましたね、あなた。このサイトに載ってましたよって、うん、まあ、そういうのまずないはずなんですよね、
はい。
そうで、お客さんってその元ネタを探すことなんかまずできないし、むしろこう、うん、いいことを教えてくれてありがとうって思うんですよね、
はい。
そうだから今 の, その自分の知識だけで勝負するっていうのはやっぱり限界があるし、せっかくこうインターネットっていうね素晴らしいものがあるんで利用しない手はないんですよ。そうで、メルマガ の,、ね、そのネタが思い浮かばなかったりとか知識が足りないなって思ったらネットから引っ張ってくればいいんですよね。そ う, そ, うそれに自分の経験とかを少し付け足せば OK。 そうなので、うーん、そうだな、ネットの情報は俺のものって覚えておいてください。ネットの情報は俺のもの。そうで、ストーリーの話に戻るんですけど、うーん、健康関連の、ね、話をするのであれば、ネットでね、こうファーストフードを食べ続けて生活習慣病になった人のストーリーを探して、メリットとあとデメリットを伝えるのも効果的ですね。そう、うん、で例えば1週間ファーストフードを食べ続けた女性は仕事に集中することができなくなり疲労はたまる一方、眠っても疲れが取れず肌にもひどく皮脂がたまり、わずかな期間で体脂肪率は 2% も増加してしまいました、うん、みたいな話っていうのは検索すればたくさん出てくるんですよね。そう で今話した内容もファーストフード食べ続けで検索して見つけた記事を話しただけなんですよ、
うんうん、はい、
そうでストーリーはその文章を書くときに強力な武器になるんですね。そうストーリーは武器になります、うん、そうこのストーリーに関して、まあ、詳しくはねその深掘りしてまたいつか話すんですけど、そのメルマガにはストーリーを入れ込むのが大切だっていうことを覚えておいてください、うん、
はい、
ぜひねこうメルマガにストーリーを入れてほしいんですね。そうじゃあどうやってストーリーを書くんですかっていうと、場所か日時か人、場所か日時か人、このどれかを文章の最初に持ってきてください、うん、場所か日時か人、これを最初に持ってくる。そうするとどうやってもストーリーっぽくなるんですね、うん、例えば場所ですね、場所、うん、あの佐方さんのうどんの天下一決定戦の、
はい、
うん、代々木公園でって始まったら、代々木公園でうどん天下一決定戦がありました、もうここからもうストーリーになりますよね、
うん、はい、
そうそう、でまあ次は日時ですよね、日時で昨日で始まっても、うん、なんか野間さん白菜を仕入れた時になんか白菜のプロモーションみたいなしてましたよね。そうだから昨日で始まってもその昨日仕入れた白菜がやばいですでこう、まあ、ストーリーになっていくんですよ、うん、であとは人ですね、人の場合、うん、美人なスタッフがで始まったら、うん、そうですね、美人なスタッフがポロリしましたでストーリーになるんですよね。そう、
うん、
で場所、日時、人、このどれかを頭に持ってくるとストーリーになってしまうんです、うん、野間さんどうですかね、こう行きつけのお店からメールが届いて、
はい、
うん、美人なスタッフの〇〇ちゃんがポロリしましたって書いてあったらどう感じます？
もうあの絶対開けますねメールをね
そう続きが気になりますよね
、はい、
まあ、何をポロリしたのかちょっと分かんないけどいろいろあると思うんでね、ポロリするのは、
はい、
そうこぼれ落ちてしまうんでそうでこのストーリーっていうのは人の脳を麻痺させる効果があって、無条件で続きが知りたくなるんですね、うん、そう逆に説明文になると人は冷静になるんです。そうこれ覚えておいてください。ストーリーは人の脳を麻痺させて続きを聞きたくさせる、まあ、聞きたくなる、うん、逆に説明文になると僕ら人っていうのは冷静になるんですね、冷静になる、うん、そうだから、続けてねこう文章を読ませるためにストーリーを入れる練習をするっていうのはものすごく重要なんです、うん、そう、まあ、そしてねストーリーっていうのは超強力なテクニックなんで、うん、そう僕らねコピーライターにとってもう秘密兵器なんですねストーリーって。そうだからストーリーっていうのを最初の方に持ってくると読者っていうのはもう続きをね読まずにはいられなくなるってことです。
はい、
で続いて何ですね、何のパート、うん、まず最初に本日のテーマとなぜ&ストーリー、これを書き出すともう読者っていうのは続きを読みたくなるんですね。そう続きを読みたくなります。でも中にはそんなの根拠ないでしょって言って信じない人もたくさんいるんですよね、うん、なんかこう理屈っぽい人なんかこう理屈っぽい人って言うと なんか何の人って嫌だよねって聞こえるかもしれないけどそういうことじゃないですそう、まあ、理屈っぽい人、うん、理論とかね、うん、データが好きな人っているんで、その人たちっていうのはその何のパートで証拠を見せていくんです。そうでそうすると何タイプの人も納得するってことですね、うん、で証拠っていうのはデータとか統計学とか、うん、あとは歴史とか数式とかね、そういったもの、うん、そうだから例えば、うん、コロラド大学がん研究センターのラジェッシュ・アガーワル教授たちは民間療法と数年前の研究でゴーヤの抽出成分には乳がん細胞の増殖を抑制する働きがあると確認しました。またその後の研究でゴーヤには膵がん細胞に対してそのエネルギーの源となるグルコース代謝能力を抑制することが分かりました。ゴーヤには膵がん細胞を死に至らしめる働きがあることを発見したのです。坂田さんどうですかね、こう書いてあったらゴーヤががん細胞をやっつけてくれるんだって思いますかね。
なんかよくわかんないですけど、すごそうですよね。
は
い、
そうですよね。そう、僕らっていうのは、なんかこう、今すぐタイプの人ってどうですかね、あの文章を読む力がない可能性がありますね。なんか難しいな、飛ばしちゃえって思いますね。
はい、
そう、でも、何タイプの人っていうのは、もう一言一句ね、そう見落とさなかったりとかもするんですよ。そうです、はい、誤字脱字とか多分一番見つける人が何タイプじゃないかなと思うんですけど。
あ、じゃああれですね、誤字で連絡してくれるお客さん
いますよね。
いるんですけど、何タイプの人
なんですね。いますよね。そうですね、
何タイプの人じゃないかなと思いますよ。誤字脱字で連絡する人がいるんだ。
はい、たまにありがたいなと思うんですけど、いや、そんだけ読んでくれてるんだと思って。
なるほど、なるほど。もうとにかくあの詳しく知りたいと、抜けがないように知りたいみたいなね。
うん、
思ってるんじゃないですかね。なんかこう失敗したくないみたいな、本当にこの金額で食べられるんですかみたいなね。もうなんか疑ってかかってる人もいると思うんで。あまりにもこう、ね、金額が安く見えるとね。
はい、大丈夫なんですかとか、いいんですかとか。
いますよね。だからその辺の、まあ、プロモーションの仕方なんですけど、それはだからうまくいってるってことですよね、それをね。うん、そうで、何タイプの人っていうのはその客観的なデータとかね、裏付けがあると信じて行動したくなるんですよね。うん、で今ね話したくらいの文章だと、まあ、ちょっと多いかなとは思ったけど、うん、まあ、あのくらいの文章だったら、まあ、どのタイプの人でもね、うん、比較的読みやすいんじゃないかなと思います。そうで、これポイントっていうのは、原文をそのまま貼り付けないで自分の言葉で書くのがいいんですね。その方が学術的にならなくて読みやすくなる。そうで、今ねもう一つポイントを入れてるんですけど、今の例文でね、それが何かっていうと、権威性を入れるっていうことですね。権威性を入れると効果的。で、権威性って何ですかっていうと、まあ、簡単に言うと、自分よりねこう偉そうな人とか、知識を持っている人、知識を持って いそうな人とかね、そういった人の言葉を信じてしまったりとか、うん、行動をね促されると無意識に従ってしまったりっていうことなんです。うん、権威性。そうだな、うん、例えば野間さん、警察官とすれ違うとそわそわしたりしません？
もうすぐそわそわしますよ。
野間さんやんちゃすぎたらしいですからね。
はあ、パトカーとかが見ると、パトカー見るとすぐ離れたがりますからね。
路地裏に隠れたくなります。
はい、もうすぐ。
そうそう。警察官の、ね、制服とか、あとどうですかね、お医者さんのその白衣とかでも、やっぱ権威性っていうのを感じて、もういつもと違う気持ちになったりするんですよね。なんか急にドキドキしたりとか。そう、警察とかそうですよね。
急にドキドキします。
そうで、今回の例文でも使ってるんですね。そう、コロラド大学がん研究センターのラジェッシュ・アガーワル教授とか出てきたら、もう知らない人だけど信じちゃうんですよね。
おお、そうですね。
そうそうそう、うん、まあ、ちょっとこれネットから引っ張ってきて、まあ、ちょっと信頼性の高いサイトだなと思ったんで。そのラジェッシュ・アガーワル教授、まあ、実在すると思うんですけど。そう、まあ、ちょっと紹介したわけですね。そう、でそうした、権威性を入れていくと、何タイプの人に、結構刺さりやすいってことですよね。そう、権威性を入れるのもいいですね。はい、じゃあ続いてどうやってですね、5番目、どうやってタイプの人に向けたメッセージ、でここから相手を行動させる具体的なステップに入っていくんです。まあ、そうは言っても、まあかなり簡単なんですけど、一番分かりやすいのが、もうやり方を順番に書き出すことですよね。例えば、どうすればファーストフード中毒を抜け出すことができるのか、具体的なステップを公開します。ステップ1、食べ続けることで醜い体になることを鮮明にイメージします。ステップ2、やめた時に得られるモテボディを鮮明にイメージします。ステップ3、コンビニで買える秘密のドリンクを飲みます。これを7日間続けるだけでファーストフード離れが完了します、っていう感じでステップごとに書くんですね。まあ、今の僕適当に考えた話なんで、鵜呑みにしないでほしいんですけど。そう、
はい、
まあ、ステップを書き出すってこと、まあ、ステップ1何々、ステップ2何々、ステップ3何々っていう形でやり方を、ステップごとに変えていく。そう、ちなみに、飲食店さんだと、まあ、あんまりいないと思うんですけど、まあ、ファーストフードって食べるとドーパミンが出るんですね。 あ、ちなみに坂田さん、野間さん、ファーストフード好きですか？
好きじゃないんですよね、あんまり。
お、いいですね。
好きですね。
僕も結構好きなんですけどね。
はい。
フィッシュバーガーが大好きです。
おー、いいですね。はい。
そうそうそう。うん。で、そのファーストフードって食べるとドーパミンが出るんですよ。
はい。
そう。ドーパミンって聞いたことあります？
はい。
快感物質。
聞いたことありますけど。あ、そうですね。はい。
そう、快感物質で。
はい。
そう、ドーパミンが出ると快感を感じるんです。すごいなと思って。でファーストフードって美味しいんですけど、その厳密に言うと美味しいからファーストフードを食べるんじゃなくて、ドーパミンが欲しいから食べてるんですよね。この概念わかります？
はいはい。
そう、ドーパミンが欲しいから食べてる、うん、だからファーストフード以外でドーパミンを出すことをしてあげるともう改善できますよってことなんですよ。
うん、
そう、坂田さんこれ知ってました？
知らなかったです。
うん、そうだから、はい、ドーパミンをとにかくなんかまあ食べ物で出させてあげることができると代わりになっていいかなと思うんですけど、うん、はい、そうですね、まあ、ドーパミンなんかは、まあ、エッチな動画を見て一人ロマンチックしたらいいんじゃないですかね。
ほ
簡単にドーパミン出せるしね、
は
い、そうで、ステップごとに書くってことなんですけど、あのポイントは多くなりすぎないことですね、はい、うん、そうだな、坂田さん、こうステップ50までやったらどうですかね。
やらないですね、
はい、長い道のり長いなって。
そうですね。
とりあえず読むのどうですかね。10個ぐらいでやめますかね。
いや10個も読まないかもしれませんね、僕は。はい、
今すぐタイプは最低、ね、もうどのくらいですかね。3つですね。
やっ
ぱ3つか。
はい、
まあ、50もあったら読むだけでうんざりすると思うんですよね。読みたくならないと思います。
はい、はい、
なのでステップっていうのは少なくしていかないと行動してもらうことができない、うん、だから、まあ、今坂田さんが言ったように理想は3ステップまでなんですよね。で、まあ、根気よくできる人が多いのであれば、まあ、うん、まあ、多くても、うん、9個のステップまでで押さえておいた方がいいです。そうで、これがどうやってのパートで、次今すぐですね。6つ目、今すぐのパート。メルマガの目的っていうのは読者に行動してもらうことですよね、うん、でしかも今すぐ行動してもらう必要があるわけですよ、うん、なぜなら人、僕らっていうのはその時間が経つと熱が冷めるから。そうだからメルマガをね、読んでテンションが上がっている今この瞬間に行動してもらう必要があるってことですね、うん、そう、ただ信頼残高が少ない場合っていうのは今すぐこれをやってくださいじゃ行動しないんですよ。そう、じゃあどうしたら行動してもらえるのかっていうと、宿題とプレゼントを渡すってことですね。宿題とプレゼントを渡すってこと、うん、そうですね、うん、まあ、今回の宿題は〇〇です、宿題を提出した人にはこんなプレゼントを差し上げますっていうだけなんですよ。これアンケートでも使えますよね、うん、アンケートに答えてくれたら、これをプレゼントしますとか、うん、ドリンク1杯無料ですとかでもいいけど、簡単なものだったらね。そう、まあ、そういうだけなんですね。そう、例えば、うん、飲食店さんの場合だと、うん、体に良い好きな食べ物を返信してください、送ってくれた人だけ来店時に〇〇をプレゼントしますみたいな感じですね。
はい、
でこの僕ら日本人っていうのは義務教育を受けてるから、もう宿題と言われると提出が当たり前っていう刷り込みがあるんですよね、うん、まあ、野間さんと僕は結構違うんですけど。
そうですね、
宿題をやらないっていう。
はい、
坂田さん宿題はやってました？
宿題はやりますよ、それは。はい、
そう、宿題やらないですよね、野間さん。
基本的には、あの、興味があることしかしない。
あ、そうですよね。わかるわかる。そう、僕もサッカーしかやってなかったからね、リフティングばっかりやってましたよ。
ほう、
そうそうそう、そう、日本人っていうのは宿題と言われると提出が当たり前って、あの、思ってる人が多いってことですね。そう、だから行動してもらいたいことを宿題に出すと効果的なんです。でも、あの、僕とか野間さんとかはね、まあ、中にはその宿題嫌いな人もいるから、行動してもらうためにプレゼントをつけるってことですね、
うん、
うん、そうなんですよ。で、続いてその宿題を出してもらうために書くとしたら、うん、例えば、うー、まあ、ちょっとこれ長くなるんですけど、ここは、今回はファーストフードの健康被害と中毒性についてお話ししてきましたが、メールだと全てを書ききれません。 ファーストフード中毒を克服し、生活習慣病予備軍から抜け出すメソッドをお話しできていないのです。江戸時代から世界中の食文化が入り込み、日本人には合わない食生活を強いられている我々が立ち向かうには、実はもうたった一つのメソッドしか残されていません。そのメソッドは生活習慣病を根本から治療するために、栄養学にも精通した日本でも指折りの医師が開発したもの。それを今回宿題を提出した真剣にファーストフードをやめたい意志のある真面目な方には、来店時に丸々をプレゼント。私もファーストフードを食べ続けてしまい、うつ病寸前まで行ってしまったことがあります。ですので、もしあなたが当時の私と同じようにファーストフードに苦しめられていたら、今回の宿題をやってもらいたいと思います。真面目に宿題を提出した方には、この特別な丸々をプレゼントします。宿題はこのメールに直接返信してください、っていう感じですね。
はい、
そう、まあ、これファーストフード中毒の方が、うん、
はい、
メルカインさんにいるかどうかっていうと、あ、まあいないと思うんですけど、なかなかまあ例文として聞いといてもらえればってことですね、うん、どうですかね野間さん、例えば野間さんがファーストフード中毒だったら、うん、今のメールみたいに書いてあったら、体によくて好きなものをメールで返信するっていう宿題をやりたくなりますかね。
なりますね
とにかく抜け出さないといけないっていう。
そうですね、
はい、自覚があればね
はい、
そう、まあ、そしてあなたがメールを書く目的っていうのは、読者に行動させて成功を実感させることなんですよね。成功を実感させる、うんうん、
はい、
そう、この時の成功っていうのは、宿題を提出したらプレゼントがもらえたっていう、この結果が成功っていうことになるんですよ、うん、何かを、お客さんに行動させて、でその後に、何かを得られるものがある、これが成功ってことです。うん、なんか大金が儲かりましたっていうのが成功っていうね感じじゃなくて、その小さ なんかこう結果を得られたっていうことが成功っていうことにもなるので、ここはねちょっとずつお客さんを行動させるっていうことをすると、お店にね足が向きやすくなるってことですね、うん、メールにも反応しやすくなるってこと、うん、そうっていう感じで、その最後にね今すぐ行動させる要素を入れる必要があるってことです、メールには、うん、これを覚えておいてください。
はい、
はい、で、最後7つ目ですね。なぜ、もう一回なぜのパート、うん、6つ目の今すぐのパートでメールを終わってもいいんですけど、最後にもう一度なぜを入れるのがおすすめなんですね。最後にもう一度なぜを入れる、
はい、
うん、理由はここまでしっかりと文章を書くと、うん、ある程度やっぱり量も多くなってるから、読者は疲れてモチベーションがね下がってることが、まあ、あるんです。うん、なので最後にもう一度メリットとデメリットを話すことでモチベーションを上げてあげるってことなんですよ。そう、でそうすると宿題とか商品の購入なんかも今すぐ行動するようになるんですね、うん、最後にもう一回なぜを入れる。でこれは、書き出すのは、うん、なぜのパートで最初の方ですよね、なぜのパートで出したことと同じことをもう一回ね書き出しても OK です。そう、まあ、できればなんですけど違う文面でね、違う角度から書き出すのも効果的ですね。そうで、例えば、まあ、今日出した例文だと、牡蠣の話ですよね、うん、亜鉛たっぷりの生牡蠣を食べれば男性機能も活性化し女性を喜ばせることができますとかね、あとは、まあ、ゴーヤの力を借りてがん予防を始めましょうとか、まあ、簡単な一文でもいいんですけどね、うん、まあ、そんな感じで似たような内容でも言い方を変えるだけで反応率って上がったりするんですよね、うん、そうで大切なのは最後にもう一度なぜのパートを入れてお客さんの、ね、モチベーションを上げさせて行動を促すってこと、うん、そうこれが一番、ね、メルマガの反応率を上げる文章の流れなんです、アクティブライティング。そうということで、最後ね、アクティブライティングのまとめに行きます。流れは、一つ目に短くて刺激的なタイトル、短くて刺激的なタイトルで、二つ目が本日のテーマですね、二つ目は本日のテーマで、三つ目がなぜ&ストーリー、なぜ&ストーリーで、四つ目が何、四つ目は何で、五つ目がどうやって、どうやってのパート、五つ目はどうやってで、六つ目が今すぐ、六つ目が今すぐで、最後七つ目がなぜですね、七つ目はなぜ、これで締めるんです。そうでこの書き方だったり話し方をされると、もう本当話し方だからコミュニケーションの時ですよね、人と話をする時でも、うん、この流れを組まれると相手は嫌でもモチベーションが上がるんですよね、うん、嫌でもモチベーションが上がります。 で行動する以外の選択肢がなくなるんですよもう行動したくなっちゃうから、
うん、
で行動した結果小さな成功を体験することになる、そういうわけなんですよ。で成功体験をした読者はあなたを信頼してあなたからの情報だったりとかその商品をね心の底から求める体質に変わっていくってこと、うん、でそうやってもう信頼残高が増えていくわけですよね。そうで一定の量信頼残高がたまったらもう商品を売ります、買ってねでも売れるようになるんですよ、うん、最初に信頼残高しっかり上げておくとね。そうでこれがねセールスの極意なんですよね。商品を売ります買ってねでも買ってくれるようになる。まあだけど本当にね、まあ、売り上げ最大化させるのであれば、うんまあ、ちゃんとね説明文を入れてお客さんに丁寧に案内した方がいいってことですけど、うん、そう信頼残高を上げてれば、うん、今から売ります買ってねでも売れるようになります。はい。そうでここでね、まあ、ちょっと気をつけてもらいたいのが完璧主義になるのはダメなんです。完璧主義になってはダメ。
はい。
まあ、野間さんと坂田さんはねもう思いついたらすぐにやるタイプだと思うんで
いやいや完璧ですよ、はい、完璧求めます
完璧求めます
はい。
あそっかでも完璧主義求めてるとなかなか行動できなくないですか。
そうですよね、はい、
そうそうそう結構時間経っちゃったりとかするんで、うん、
はい。
で僕もね基本的にはなぜ何どうやって今すぐっていう流れで文章を書いていくんですけど、実際それに当てはまらないこともたくさんあるんですよね、うん、だから完璧をね求めすぎると書けなくなったりとかするし時間ばっかり経っちゃったりとかするんで、うん、そうだな、まあ、リラックスして書くのがおすすめです、うん、で完璧をね求めすぎたら書けなかったりとか、まあ、そのいつまで経ってもね売り上げは上がらないし、うん、それだったら 100% の、ね、その効果が出なかったとしてもとりあえず、ね、何か書いてしまってテストしてみたらいいんですよね、うん、でそうしたらやっぱり何らかの結果は出るんで、うん、なので完璧主義っていうのは捨ててまずは書いてみる、うん、これが一番成長する近道ですね。そう、
はい、
でこれを、ね、繰り返していけばもうどんどん売れるメルマガを書けるようになるんでぜひ頑張ってください。
はい、
はい、ということでアクティブライティングの解説は以上になります。はい、それでは、宿題と書いてください。宿題、今回の宿題は50個ぐらい出そうと思ったんですけど
はい
一つにしておきます
はい。
そう、アクティブライティングの流れを使って実際にメルマガを書いて送ってみてください、お客さんに、うん、アクティブライティングの流れを使って実際にメルマガを送ってください。うん、まあ、これ、まあ、セールスのメールで、ね、使ってもいいし、まあ、お客さんとコミュニケーションを取るような、メルマガでもいいんですけど、うん、それでアクティブライティングで書いてみて、反応を見てほしいんですね、うん、そうで何を書いたらいいか、まあ、今回の説明で分かったと思うんで野間さんできますよね多分これは。
はい、できますね、はい、
うん、そう流れがもう分かってるんで坂田さんもアクティブライティング使って書けそうですよね。
書けますね、はい、う
ん、OKOK、なので、まあ、今回ねかなり強力なノウハウを話したんでぜひねこれは実践してみてください。
はい、
はい
はい、それでは野間さん今回感じたこと学んだことよしこれは実践するぞと思ったことをシェアしてください。
そうですね、今まで結構意識しながら書いてたつもりでもここまでは考えてなかったなと思うんでこういうことちょっと意識しながら宿題とプレゼントとかっていうのもつけながら一回ちょっとメルマガすぐ書いてみたいなっていうふうに思いますね。
はい、野間さん宿題嫌いなんです
ごい
今までの宿題もやってくださいねぜひ
やってます、それはちゃんとやってます大丈夫です。
あ、素晴らしいです
、はい、
すごいですね
宿題、うん、まあ学校の勉強みたいな感覚で言うと本当に嫌になっちゃうんですけど売り上げ上がるってなったら多分できると思うんで
そうなんですよね
、はい、ぜひねアクティブライティングやってもらいたいんですけど、うん、はい、じゃあ坂田さん今回感じたこと学んだことよしこれは実践して、反応率を上げるぞと思ったことをシェアしてください。
そうですね、僕もこう、うん、考えてやってた感じに近かったですけど最後の7番もう一度なぜっていうのが新鮮でしたね、
うんうん、
はい、これは絶対、うん、話を聞いててもやった方がいいなと思いましたね。はい、あとネットの情報は俺のものっていうこのマインドもいいですね。はい、楽になりましたね、
うん、
はい、
ジャイアニズム的な感じです。
そうですよね、はい、
お前のものは俺のもの的な
俺のものですね、はい、
そうネットの情報は俺のものなんですよ
お
そう、まあ、とにかくなんか検索してコピペしちゃえばいいんです
、はい、
うん、お客さんってなんかそんなにね、実際検索能力が高い人ってそんなに多くないんですよ、うん、うーん、例えばなんだろうな、あのメルマガをねこう始めるにあたっても、うん、例えば僕はそのエキスパートメールがあの使いやすいから、うん、エキスパを使ってくださいっていう話をしたりするんですけど、エキスパ使い方とかであの調べたらもうなんかどうやって設定したらいいかとかもう出てくるんですよね、まあ、僕はそのなんだろうエキスパに直接ねそのヘルプのところにリンクするあのなんだろう、解説のところを貼り出してるんで、まあ、それを見ても分かると思うし、でもっとなんかこう分かりやすいものが欲しいと思ったらもうエキスパ使い方で検索したらもういっぱい出てくるんですよ、そうなんかどうやって登録したらいいかとか、でとにかく一般の人というかあの多くの人は検索能力に乏しいんですよね、検索能力が乏しい、うん、
うん、
そうだからあのなんて言うんだろう、ちょっと調べたいものをあのパパパッと入れて、うん、なんとかスペースなんとかとか2号とか3号とかであの検索していったら大体自分が欲しかった答えって見つかるんで、まあ、とにかく検索をねかけていったらいいんですよ、もう Google 先生に聞いたらもうほぼほぼ答え載ってるんで、でなんだろう、今日越前ガニの話とかも少しあの出てきましたけど、越前ガニなんかもうどこで取れるかも知りませんでしたよ僕、うん、あの金沢の方ですよね北陸ですよね、うん、越前海岸っていうのがあってそこで取れるっていうなんか知らなかったから、僕はそのなんかとりあえずカニの話でも出そうかなと思って、カニ好きだからね検索をかけたらなんか詳しくなったって話なんですよね、そうで、あとどうだろうな、本当に深い知識が欲しいっていう話になったらウィキペディアとか使って調べるのもいいですよね、
うん、
あのウィキペディアって知ってます？野間さん、坂田さん、
はい、
うん、あのなんか世界中の人があれ寄ってたかって寄ってたかってって言い方もあれですけど、あの、まあ、その自分の持ってるそのできるだけ正確な知識を投稿しているんですね、あれって、そう、そうやって出来上がってるんです、
なんですか、
まあ、ネット上の百科事典みたいな位置づけですけど、はい、そうそうそう、ウィキで検索してもいいですよね、ほら越前ガニの話もある程度ウィキペディアから持ってきたんじゃなかったかな確か、うん、そうそうそうそう、あれはもう詳しく書いてあるんで、うん、あれで知識を得るのもいいですよね、そうだからその検索能力にあの長けてる人って実際そんなに多くないんで、そこからできるようになるだけでやっぱ全然やっぱり幅が広がるんですよね、すごく、うん、そう、なんとかスペースなんとかっていう形で、単語の間にこのスペースを挟んで知りたいものをどんどん検索していくってことですよね、そうそう、
はい、
だからそういったことで知識を、まあ、一旦コピペしてちょっと自分の言葉に直して発信するだけで、お客さんってあの物知らずなんで大体なんかお客さんのことバカにしてるようであれですけど、お客さん物知らずなんで、うん、あのありがたがられるんですよね、
ほう、はい、
そうそうそう、だから検索能力本当つけてもらいたいです、うん、まあ、すごく簡単な話なんでね、入力するだけなんで調べるだけなんでそう、ネットの情報は俺のもの、あとはもう検索したらもう自分がもうドヤ顔で喋ればいいんですよそうそうそう、そうするとお客さんは感謝してくれるんでね、
うん、
そんな簡単なことないじゃないですかそうそうそう、だから、まあ、うん、ネットをねあのちゃんと使って、やっていってもらえれば、まあ、これからねどんどん自分の知識も広がるし、お客さんもね、お客さんにも感謝されるんで、うん、ぜひ、うん、やってください。アクティブライティングで絶対、まあ、ネットの検索って、まあ、必要になってくると思うんで、うん、
はい
はい、で、まあ、4つの、ね、学習タイプを理解してアクティブライティングを使うことで読者って行動したくなってしまうんですよね。そうで、うん、実はこのアクティブライティングっていうのは、うん、1枚のセールスレターだけで何億円もね売り上げを上げるコピーライターの方から学んだテクニックなんです、うん、
ほう、
そう、しかもあの大手の広告代理店に勤めるコピーライターでさえ知らない手法なんですよ。
へ
そう、なので今あなたの知識だけは有名な会社に勤めるコピーライターよりも上を行ってるわけですよねそう、電通とか博報堂とかよりも深い知識を身につけてるんですよ、
うん、
そう、野間さんどうですか
すごいですね。
そうそう、そうこんな流れの話なんか知らないんで、あとかあの人たちってどうやって書いてんのかなって思うんですよ。感覚
そうですよ ね、
自分たちの感覚だけでやってんのかなみたいな。
天才ですね。はい。
そうだから彼らって、まあ、上手な文章を書くことはできたりとかするんですよね、まあ、単語もいろいろ勉強してるだろうし、うん、だけど人にどうやって書いたらいいかって説明するのってなかなかできないんですよ。
はいはいはい。
こうした形で、まあ、その理論的に学んでないんで。そう、まだね、こうみんなアクティブライティングっていうのは自分で書いてないからね、実感はないと思うんですけど、この流れで書けるようになるととにかく反応が変わってくるんですね。そうなので自信を持ってね、これからも、うん、アクティブライティング使ってメルマガを書いてください。
はい、
はい
はい。じゃあですね、次回なんですけど、メルマガネタがなくていつもセールスになってしまってあの反応が落ちてきているっていう人もいると思うんで、
はい、
うん、それを完全に払拭するノウハウを公開したいと思います。
はい、
はい、
メルマガ無尽蔵ライティングっていうんですけど、うん、
へえ、
はい、このネタの、ね、発掘法を知っていればもう湧き水のようにもうどんどんアイデアが溢れ出してきます。
いいですね。
そんなノウハウなんですけどそんなノウハウなんですけど欲しいです、
はい、欲しいですね。
ネタに困ってるっていう。
はい
はい。じゃあですね、次回、うん、ネタをね、無限に生み出す秘密を公開したいと思います、うん、楽しみにしていてください。
はい
はい、
はい、それでは、メルマガの反応率を劇的に高めるアクティブライティングの解説を終了します。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。